おはようございます。グッドモーニングボイスです。3月8日金曜日朝7時35分です。首都圏で雪が降ってるとか降ってないとかいう、降るとか降らないとかいう天気予報も昨日あって、今年は何つうんですかね、毎年のことなのかも今知れませんが、暦から少しずれてくるような感じってありますよね。1月になってもあったかいけど、3月になると寒くなるみたいなね。でも、暖冬なんでしょうし、全体的に気温は上がってるんでしょうけれども、後ろに来ている印象を人が持ってる。でも、これって変ですよね。全体的にずっと後ろに来続ければ、ただ季節全域がずれていくだけで、結局、元に戻ってるはずですけれども、元には戻ってないわけだから、暑くなってるわけだから、この暑くなると後ろにずれている感じを抱くのかなという、これはもう何にも考えずに、ただ、ぶっちゃべった話ですけれども、僕はちょっと温暖化とかは分かっていませんから、どうしてなってるのかというのを、すっごくざっくりとは読んだりしましたけどね。そんな感じで、これから暑い季節がきっとやってくるんだろうなと。ここの番組撮るのにもですね、今ストーブなんかつけてますけど、ネックにね、凍らせているやつ、これはクラスの慶三さんの番組で知ったんですけどね、首に巻いてやったりするんだろうと、思いながら、まだまだちょっと先、でも結構いつ来るかわかんないですからね、5月とかめっちゃ暑くなったりしますから、急に変わるんだよなぁと思いながら、なんとなくこの番組もいよいよ1000回が見えてきたかなと。ちょっとね、999回になんとかして鉄道か宇宙関係の人と喋りたいとは思ってるんですけど、鉄道関係者も宇宙関係者も私、NASA とかね、知り合いが一人もいませんからね。そんなことは誰も希望してないって思われるかもしれない。あと、宮沢賢治さんとかね、ちょっと考えたりしてるんですけど、777は倉園慶三さんと、倉園さんが、スロット大好きというお話があったから、昔の話ですけれども、あったから、777はいいかと思って、倉園さんちょうど777回にお呼びしたんですけど、あとはもう999ですよね、当面はね。999になったらまたちょっと、番組名を変更しようかぐらいには思っているんですけど、これも何も考えておりませんので、めんどくさいじゃめんどくさいので、あまり意味もなく番組で名だけ変えるっていうのもどうかと思うんですが、そんなことを考えつつ、最近いろいろと忙しくしております。主にね、J さんが帰国されてるんで、このタイミングで動かなかったらいつ動くんだくらいな感じなんで、彼ドイツに行ってしまうと早々日本には戻ってこられなくなりますからね。しかも私全く少しも知らなかったんですけど、ドイツって今、ストライキ騒動で大変みたいですね。ヨーロッパのストライキってすごいらしくて、日本でもね、私が子供の頃はですね、国鉄一斉ストみたいな、すでに国鉄そのものがありませんが、大変な目にあったり僕もしたことはあるんですよ。こういうものなんだっていう、あれ経験しといてよかったですけど、こういうものなんだなっていう、なんでここから、僕ストライキが、例えば革命につながるから国が警戒するとか全然わかってなかったんですよね。どうして、ストライキはストライキじゃんぐらいに、日本のはそんなね、すでに私が経験したのは物騒なものでは全くなかったんですけど、なるほど、これは何かが起こり得るほどのものだわ、みたいに思いました。もう私のね、乗客の人とかでも、僕、東上線に乗ってたんですけど、めっちゃ怒鳴ってて、凄まじかったですからね。めっちゃ怒鳴ってましたね。何をどう怒鳴ってたのかもう覚えてないんですけど、もうすごい、めいめいに怒鳴ってることが結構まとまりがなくて、収拾つかないなって感じの、その中で僕はちょっとビビりながら頑張って電車に乗って、でももう、ぐちゃんぐちゃんになってですね。当時、高田馬場とかに向かってたんですけど、もうそれは高田馬場駅が、何て言うんですかね。駅の郊外に出ちゃうんですよね。全体的に。人でぎっしりになってしまって。いつ電車乗れるんだよっていう感じで。ていうか、なんでこんな日に自分は中学校行ってんだろうと思ってたんですけどね。今ならば、 のうのうと休むんですが、私は当時は結構まだ生真面目だったんで、のうのうと並んでいて、でもやっぱ経験しといてよかったなとは思います。あ、これはやっぱなんかこう暴動とか起きてもおかしくはないわみたいには思いました。まあ、自分の子だと休ませちゃいますけどね。はい、そんなことを喋ってるだけで5分経過して、今日はしかも短くまとめようとしているんですけど、久しぶりにですね、本当の自分というものについてちょっと喋りたいなと思いました。これもウィニコットの用語、もういいよ、本当の自分が用語かっていうとね、ちょっと本当に、しかも英語でもトゥルーセルフとかだしね、非常にこう、なんて言うんだろう、一般用語的すぎて、環境としての母親なんてのはね、まあ普通には絶対使わない言葉だと思うんだけど、本当の自分となってくると、もうこれはどう考えても普通の言葉だなって感じがするんですよね。で、これは非常に重要な概念だと私は思うんですよ。で、ちょっとね、面白い話になるかどうかはわからないんですけども、我々はですね、こう、本当の自分だけでは生きていられるようにはできてないですね。本当の自分だけで生きていられるんならば、自分は分裂って絶対しないと思いますし、超自我みたいなものも登場する余地がなくなってくるとは思うんだけど、そうはならないですよね、さすがにね。初めて会ったというか、まあ、必ずしもね、どう思っている。例えばほら、今回も出版記念パーティーというところに行ってもですね、そういうところに行けば、皆さん私たちの本を、まあ、褒めてくださるわけですが、みんながみんな本当に褒めてくれているかどうかは、これはもう出版記念パーティーとかにしょっちゅう行く人であれば、口をついて出るぐらいになっていても、まあ不思議はないわけですよね。こういうところに本当の自分という概念が大事になってくるわけです。んで、まあ、この出版記念パーティーに来て、称賛するみたいなのは割と本当にやってられるわけですけれども、ああいうところに行くと疲れるっていうお話ってあるじゃないですか。ここに、偽りの自己っていう概念が登場すると私は思うんですよね。出版記念パーティーはちょっと今の例としては、ふさわしくないので、ちょっと切り替えましてですね。例えば、夫の実家に行くのが嫌だみたいな、これはもう普通にどこに行ってもしょっちゅう聞く話ですよね。ここに偽りの自己というものが、大活躍をすると何が起こるのかというのをよく示している実例があるわけですよ。偽りの自己全開でいくと疲れるわけです。まずこれはもう確実なんですね。多分それは、本当の自分というものには、フロイトの言葉を使っちゃえば、リビドーが、非常にこう動きやすいわけだと思うんですけど、本当の自分じゃないとなってくるとですね、やってられないわけですよ、一言で言うと。このやってられなさが、この夫のね、実家に行くのが嫌だとか、両親に会うのが嫌だっていうのの一番よく示している話だと思うんですね。で、これもなぜなのかは分かりませんけど、精神分析の実例って出すと、決まってこうジェンダーがね、引っかかってくるんですよ。まあ、これは当然なんだけれども、私はこれをジェンダーで見るのは当然だと思います。だから逆なんですよね。逆ってことはないか。ジェンダーは精神分析だと私は思うし、精神分析はジェンダーだとは思うんですよね。あとはもうどっちを重点的に見て、どうアプローチすることが、この場合望ましいのかをケースバイケースで考えていくと、まあ、臨床ではそうなっていくと思うんですよ。ジェンダー心理学みたいなのも当然アメリカにはあったし、そういうカウンセリングもあって当然だと思うんですよね。で、こなれた人は両方同時に考えると思うんですよ。精神力動で考えつつジェンダーを考えたり、ジェンダーで考えつつ精神力動も考えたりするに決まってると思うんですよね。最近ちょっと難しめの本で、ちょいちょい読んでる本があるんですけど、精神分析と愛着理論みたいなのがあるんですよ。これもそういう、こう、重層的なものを、あとはもうどう見るかですよね。ウィニコットはこう言ったが、ジョン・ボールビーはこう言ってるけど、ここのところどうなのみたいなのをかなり細かく追ってる本で、大変刺激的なんですが、大変学術的で、部分的に退屈で、読んでて疲れるので、それこそ、ちょいちょい読んでるわけなんですけどね。なんかどこもかしこも楽しいだけにはいかない本なんですよ。ただ急に面白くなってくるっていう感じの本なんですけどね。 絶対こういうのはありますよね。ボールビー的に見るのが、つまり、なんつうんですかね、愛着理論的に見る。昔、これはアメリカの本当にビデオで見て、ああ、てきめんな結果をビデオで見せてんな、みたいに、全部が全部ああならないだろうけどなと思うんですけど、幼児とストレンジャーっていう有名な実験があるんですよね。最初お母さんと一緒に部屋に入ってくる。次になんかちょっとね、いかにもアメリカのなんだけど、見知らぬやばそうな感じの悪いおっさんがその部屋に入ってくる。幼児はこの時は全然あんまり気にもしない。で、その幼児がですね、だんだんお母さんとただ一緒にいると退屈になってくるんで、その部屋で勝手に動き回るという感じで行くんですけれども、その時、お母さんも一生懸命振り返ってるわけですよね。で、お母さんがいるなと思ってニコニコしているときは大丈夫なんだけど、不意にお母さんいなくなるんですよね。幼児はもうお母さんの方を振り返らずにいるもんだと思って、そこら中を歩き回っていると、お母さん不意にその間姿を消すと。で、このとき幼児はどうするかっていう、全く気に留めないこと、めちゃめちゃ泣き出すこと、いて、でお母さんが戻ってくると泣き止むっていうのが、まあ健全とされるわけですよ。お母さんが戻ってきてもへとも思わない、これなんかあるよねっていうふうに普通は考える。で逆にお母さんが戻ってきても泣き止まない、これはこれでちょっと問題だよねみたいな、そういう話。それが将来大きくなった時どれぐらいそのお母さんとの関係が、その後のその子の人生に影響を及ぼしているかを追跡調査すると。アメリカこういうのすさまじいですからね。なんかもう3000件の調査をしたみたいに平気でやりますからね。なんかやんなよみたいな感じもしなくはないんですよね。アジア人的にはね。いつもそうなります。留学生と話していて、アジア人とアメリカ人、まあヨーロッパ人の意見が大きくこの辺で分かれるんですよね。山本追跡調査素晴らしいよね。1万件でデータベース取るべきだよね。みたいになるのが欧米系なんですよ。で、アジア人は、いや、なんかこう、そこまで、徹底調査するのって感覚的に合わないねみたいなのをするのが大体アジア人なんですよね。分かんなくはないんですよ。面白い調査だなと思うんだけど、もう大変危険なものも感じるわけですよね。やっぱりこうね、その時泣き止まなかった子にはやっぱりやばいからこういう薬を断続的に飲ませておこうよみたいに割と平気で展開するところが、かの国のまあ非常に面白いところでもあり、興味深いところでもあり、ちょっと不安にさせられるところでもあるわけですよね。やっぱね、アジア人の人たちは、心理学家であろうとなかろうと、そういうのに対して、なんか抵抗を示しますね。そうは言っても様々じゃんみたいなことを割と、そこをアメリカの人たちは感心してくれるんだけれども、我々にとってはもうみんなが自然にそう感じちゃうっていうところもあるんですよね。弱みでもあるし強みでもあるみたいな、そういう感じが、留学でディスカッションするたびに思いました。あんま関係ないんですよ、何人かっていうのは。国はね、タイでもベトナムでも、中国でも台湾でも韓国でも日本でもみんな一様にこの反応を、なんとなくその発想は人を不安にさせるところがあるみたいになるんだけど、割とイケイケどんどんなんですよね。もっと徹底調査しようみたいに、かの国ではなるんですよね。面白いなっていうのはありました。で、この話って、もう母子愛着理論の超有名なやつのいろんなバリエーションがあるんだけれども、やばそうな人がめちゃくちゃやばそうだったり、あるいはこうニコニコしているけど油断のならない女の人だとどうなるかとか、そもそも人がいないとどうかとかね、そこにあるのはおもちゃだった場合はどうかとか、いろんなバリエーションが、まあ実に豊かにありました。で、それをいちいち全部覚え、読んでは、こう、レポート書かされるという。それも英語だからすげえ辛かったんですけど、それはいいとして、これをユニコット的に言うと、やっぱり環境としての母親で見るでしょうね、当然ね。結局そこにお母さんいなくなってもいると思い込んでいる幼児っていうのが、まさに環境としての母親に守られているというか、一体化しているというか、いるわけですよ。いないんだけどね。実体としての母親はいないんですよ。でも環境としての母親はいると。で、ふと振り返ったらいなかったって言った瞬間に、環境としての母親は、亡くなるわけですよ。対象としての母親。それすらそこにはいないんだけど、対象としての母親がいないってことに気づくみたいな、そういう不在の在みたいな話が出てくるわけですよね。当然それはトラウマの契機になるみたいな言い方。 現実に遭遇しちゃうわけですね。で、私たちだってですよ、結局本当の自分というものを、こういう時に幼児の場合はまあギャン泣きするとかでね、本当の自分が現れるわけだけど、容易に我々はギャン泣きできませんよね。だから偽りの自分というもので対応しようとそこで頑張るわけですよね。それはもうトラウマがある意味すでにあるという感じもしなくはないわけですよ。つまりなんで偽りの自分が出てくるのかというと、まあ言ってみれば心にもないことってやつを言わないわけにはいかないからですよね。いやもう本当にうちの夫は家事もよくやってくれてとか、なんとかかんとか言わないわけにはいかないわけですよね。いやもう本当にミンチ肉にしてやろうと思ってるんですとかって言わないじゃないですか。本当のところギャン泣きをするってそういうことですよ。もう本当にこの夫ろくでもないから、しばき倒してやろうかとずっと思ってるんですよってお母さんの前では普通は言わないじゃないですか。だから本当の自分は別に愚痴をこぼしたり悪口を言う自分って意味じゃないですよ。そういう意味ではなくて、そこでそもそも取り繕うよねってことですよね。だから偽りの自分っていう言い方をするんだけど、それは必要なものなんですよ。社会で生きていく上では。というか、出てきちゃうものなんだと思うんですよ。そしてこの出てくる時にはでも、トラウマと関係があるわけですね、やっぱり。お母さんいなくなることもあったから、本当の自分としては常にいてほしいんだけれども、でもやっぱりお母さんいなくなることはあるわけで、あるいはなんかストレンジャーな人と一緒にいなきゃならないこともあるわけで、だからそういう時に、トラウマのきっかけを得るというのかな。でそのトラウマのきっかけを得た時に、やっぱりこうただひたすら泣いていても現実には対応できないので、現実に対応するべくですね、本当のところ不本意ではあるんだけれども、なんかそういうものが必要になるから、私は自分を少し分裂させて、つまり分けてですね、対応用の私を作り出すっていう。でここで我々はですね、我々の時代なのかもしれませんが、妙にこの、偽りの自分製造に対してこう称賛しすぎるところがあるわけですよ。いや偽りの自分素晴らしいからどんどん作りましょうみたいになりかねないんですよ。それは話が逆だよねって、これは、必要だからやむを得ずっていうところがあるのであってですね、偽りの自分は素晴らしいわけじゃないんだけど、なんかこう偽りの自分こそが人生だみたいに、言われたりなったりしちゃっているケースというのがありまして、つまりこれがなんとかスキルとかそういう、あるいはリスキルとかも多分そうなんじゃないかと思うんだけど、あるいはこうエレベーターの前でする会話とかそういう話になってしまうわけですよ。つまりこの偽りの自分万歳に なるってのはなんかがおかしいわけですよ。偽りの自分は万歳じゃないわけですよね。偽りの自分をいっぱい作れている彼は素晴らしい人だみたいになりかねないところが、我々 の生きづらさと多分つながってるんですよね。という、まあ、面白い話にはならないかもしれないってのは、これ自体はそんなに面白い話ではないと思ってるんだけど、最近ですね、ずっと依頼を受けていたりして、これについて考えなければいけない。つまり私たちはどうして単に疲れるだけでなく、消耗というものをするのか。これはやっぱりですね、本当の自分になるタイミングが、減ってきたり、自分で好んで減らしてしまったり、そういうことをするからなんじゃないか。特にですね、こう自分の時間が欲しいって言ってるケースは、本当の自分に戻りたいっていうのと、僕は置き換えられると思うんですよね。ついでに言っておきますと、グッドバイブスでいう、こう最近、倉園さんがハートっていう表現を使い始められたんですが、これを使ってる時が本当の自分ですね。で、倉園さんもよくおっしゃってるけれども、これをあるふりをして、ありもしないのにあるふりをして、仕事に勤しんだり、つまり仕事を、私バリバリやってますけどっていう顔をしておきながら心の中空っぽっていう状態、これは偽りの自分なんだけど、これも結構良しとされてるじゃないですか。これどう考えてもいいことではないんですけれども、あるいはそこを、スキルで乗り切るとか、タイマーをかけてダッシュで乗り切るとか、全て同じことを意味しているんですよ。本当の自分抜きでいるっていうのは息を止めて走ってるようなものなので辛いんですよね。 で、ここでも、いや、でも息を止めて8時間できる、超人的だ、あなたへ素晴らしいっていう話になると、転倒していくんですけれども、こういう話がこう、抜けないんですよね、我々の世界からですね。偽り来賛的なところはどうしても抜けないんですよ。それがうまくできるのが大人でしょうみたいな、何かこう少し違った話になっていく。私はそれがうまくできるのが大人だとはどうしても思えないんですけれどもね。大人も子供も同じで、僕は思うにですよ。環境としての母親抜きには、つまりお母さんがいると思って遊んでいる子供の心理状態で何でもできるのがいいと思うんですよ。いないことに気づいてしまったら、やっぱりこう心は動揺するんですよね。その時に動揺を隠すことはできますよ。これが偽りの自分ですよね。動揺を隠すことは大人にはできる。でもそれはあくまでも動揺しているのであって、動揺を隠してるだけなわけじゃないですか。いろんな方法論がここにあるわけですよ。例えば本当の自分がプレゼンをして恥をかいたら辛いと。だから1から10まで喋ることを、タスクにピックアップしておいて、チェックリストの通りにして、まず何々をする、次にこのスライドをめくるみたいにして、偽りの自分が表面上は非常にこうスマートに、社内プレゼンを、滞りなく済ませたり、通過することができるんだけど、本当の自分はそこにはいないと。まあ、倉園さんのグッドファイブスリューに言うと、ハートはそこにはないってことですよね。これをやると疲れるんですよ、後で必ず。これを消耗と言ってるんだと思う。だからその後で何が必要になるかというと、本当の自分に戻った時間というのが必要になるはずなんですよね。その時には、まあ、ソリティアとかを心置きなくするのか、スーパーマリオオデッセイを心置きなくするのか、何でも同じなんですよ。瞑想するのでも、呼吸をするのでも、眠るのでもね。本当の自分はつまり、油断していられるっていうことなんですよ。で、この油断というものをですね、現代社会では非常にこういろんな意味でですね、悪く受け止められているんですよね。つまり本当の自分に戻ることが悪いことのように、考えられているところがあるわけです。だから、何が起こるかというと、家に戻っても本当の自分に戻りにくくなるという人が現れてしまうんですね。実際そういう人は僕は、多数派ではないと思うんですよ。これが多数派になったらかなりやばい社会になっちゃうと思うんで、多数派ではないと思うんですよ。でも少なくなくそういう人が登場して、例えば最近で言うとリベンジ夜更かしとかよくわからない言葉が、作り出されるわけですね。リベンジ夜更かしっていうのは、夜寝る直前まで本当の自分に戻ることはできませんという話なんです。であれはおかしいんですよ。何がおかしいって、本当の自分には寝れば戻れるわけです。寝るっていうのが一番本当の自分に僕らがある意味簡単に戻る生理的現象なんですよ。生理現象なんですね。なのに、その寝る時間を消して、本当の自分に戻る、起きてる。でもね、ここにね、その人の、心理的な苦しさがあるわけです。起きてる時間は全部偽りの自分ですなんてのは耐えられないんですよ、私たちは。だからこそ起きてる時間の、一部を強引に作り出して、そこに本当の自分に戻れる、だけれども非常に手軽に、そして刺激的に戻れる、短時間だけ私の本当の時間をくださいみたいな、あれには非常に切実なものを感じて、私は大変こう、もうちょいなんとかならないのだろうかと思うわけですね。で、この本当の自分に戻ったときは基本まず油断はしている。リラックスもしている。で、シングルタスクになっている。これは非常に大事です。で、本当はここが難しいんですけれども、短時間でみんな済ませようとするのはですね、いかに偽りの自己でいる時間を増やさなければならないという、恐れを抱いているかって話なんだけど、短時間で済ませるどころか、この時間は、これも倉園さんがよくグッドバイブスで書かれることなんだけど、時間の経過を忘れなきゃいけないんですよ、本当は。寝てる時ってそうですよね。時間の経過が明らかにおかしくなっている。真夜中なのに昼だったりしてね、おかしくなってなければいけないぐらいなんですね。だから時間というものを認識できていない時ほど本当の自分に戻れている。赤ちゃんってまさにそうですよね。時間の経過なんて忘れている。というか知らない。だから私たちは時刻というものを意識し、時間の流れを意識している時は少なくともいくらかは偽りの自分になっちゃっているという多分証拠なんだと思うんですよね。時間の経過というのは社会的なものなので、 言うまでもないんですが、この偽りの自分というのは取り繕ったり上辺だけの自分だから、社会の何かの要求に心の底からは答えられないにもかかわらず合わせなければいけないという時に現れる必要になる自分なわけです。これはつまり、だって社会に行って会社に行ってですね、そこからやる社内プレゼンがスーパーマリオオデッセイのように感じられるんであれば、偽りの自分なんて一切いらなくなるわけじゃないですか。これは一つの理想ですよね。しかし私たちは多分みんながみんな常にその状態でいるなどというのは全く現実できてないので、偽りの自分は何らかの形で自分を補助してくれる必要は人間社会はではあります。生きていく上ではね、欠かせることができない。でもだからといって偽りの自分で、10時間も15時間も過ごしちゃダメなわけですよ。そんなことをやってると、リベンジを付加しでもするより他なくなってしまうわけです。だからいかにこの時間を減らすかにかかってると僕は思うんですね。で、そのためには人と一緒にいちゃまずいんですっていうのが2つ目の問題。今日はこの問題には立ち入らないんですけど、一人でいないと自分の時間が確保できません。つまり一人でいなければ環境としての母親は成立しないんですというのが、まさにウィニコットが言う一人でいる能力の欠如なんですよ。この一人でいる能力というのは他の言葉の方が僕はいいと思うんだけど、常に誤解されますよね。孤独に耐えられるとか、一人っきりでもいて大丈夫なもんになれるって、そうではない。一人でいられる能力とは、二人以上、三人以上、複数の人と一緒にいても、環境としての母親が成立するような心理状態に入れるということなんですね。具体的に言うと、家族で団らんをしていて、みんながみんなじゃないでしょうけれども、みんなで泣いた中継でも見ていたとき、そこに家族がいるってことを半ば忘れてナイターにどっぷりのめり込めるというのが一人でいられる能力です。これを一人きりにならないとできない人は引きこもりというふうにウィニコットは呼んだんですね。これは非常に大事なことですね。他の人と一緒にいても本当の自分でいられる、これができないからできなくなってくると、本当の自分でいるためには気の置けない家族と一緒にいるとか、それすらも無理になってくると一人っきりでいるとかいう話になってきて、リベンジ夜更かしになるんですよ。このリベンジ夜更かしは絶対に一人っきりでいられる時刻っていうものを、その人の心理的にって意味ですよ。その人が一人暮らしをしていても、その人は、まあ、内的対象の話になってくるんだけど、一緒にいちゃう人が出てくるわけですよ。例えば上司に怒られたからずっと上司のことが頭から離れないという人は、一人暮らしの家に戻っているにもかかわらず上司と一緒にいちゃうわけですよ。一人になる能力を発揮できなくなるんですね。だからこの本当の自分と偽りの自分というのは、一人になる能力、それは他の人と一緒にいてもという意味の一人になる能力を発揮できるかどうかって話とも関係があるんですね。で、他の人と一緒にいるけれども、というか他の人に一緒にいたって、ハートを使うというのかな、ハートがそこにあるっていうのは当然可能なわけですよ。普通に好きな恋人とでも一緒にいればこうならなかったらおかしいですよね。大好きな恋人と一緒にいるのに偽りの自分全開ですっていうのは、多分僕はそれは専門のカウンセリングを受けに行く必要を感じます。これはですね、冗談で言ってるわけじゃないんですよ。ただ専門のカウンセリングを受けに行くというのは、一言ここで言えばそうしようという気になるもんじゃないんで、だから僕は最近ですね、よく考えてるのが、まあ脱線してんな、野の医者ってのはここに必要なものなんだろうなって思っているんですよね。野の医者不要論みたいなのも近代国家だからわからないではないんだけれども、あれですよ、ブラックジャックが外科手術をしちゃいけないというのは正しいんですよ。まあ手塚治虫は面白おかしく書きますし、私は結局のところブラックジャックみたいな、あれをはるかに、あれほどの能力はない心理的な野の医者がそこら中にいるのは深いわけがあると今では思うようになってるわけです。だってね、やっぱりそりゃ、隣のおじさんがどれほど、なんつうのかな、気持ちのいい人で、腕がその器用で何でもやってくれる、そういう近所のおじさんみたいなのが昔いたんだけど、だからといってその人に歯削ってもらったり脳外科してほしいとは誰も思わないじゃないですか。これが近代国家なんですよね。絶対そういうことは起こらないはずなんですよ。でも心理はそうはいかないんですよね。いくら心理を、精神分析を脳外科に例えたり、これはすごい精緻で危険なことで技術の粋なんだから 素人手出しちゃダメだよみたいなこと、どれほど言っとかれ、どれほど本になっていてもそれは起こるって私は思うんですよ。人はやっぱり脳外科と精神分析を同じようなものだとまず見なすことは、当分ないと思います。それは日本だからだっていうようなこと書いてあるんだけど、私はこれはアメリカでも事情は全然違うけれども、アメリカ人だからといって脳外科と精神分析を同等視はしないだろうなって、まあこれはですね、問題発言かもしれないんだけれども、問題発言も含めてグッドモーニングボイスですからというふうに、思っていただければいいかなと思ってます。話元に戻しますが、この一人でいる能力、つまり他の人と一緒に本当の自分でいられるってことがどんなに重要なことかと思うんですよね。私は最近つくづく ここにかかってるんじゃないかと。だって会社ってめったに一人きりにはなりませんから。一時ノマドがもてはやされたのは、つまりあれは喫茶で一人になるためだったという面があったんですよね。もちろん移動中に仕事するっていうテーマだったんだけど、あれはでもやっぱり私はオフィスで一人になる、本当の意味で物理的な意味で一人になる、つまり引きこもるってことなんだけど、引きこもるためのノマドだったんじゃないかって思うんですよね。で、それじゃダメなんですよ、やっぱりきっと。それをやんなきゃなんないというのは、それができる人はまあいいんですけれども、でも、やっぱり人と一緒にいる時間の方が長いはずなんですよね。この時間にいちいち疲労はしますよ、仕事するんだから。でも、消耗しちゃいけないと思うんですよね。消耗するのは偽りの自己をやっぱりフル活用しようとするから消耗するわけですよ。マルチタスクも同じだし、その他何でも同じなんだと思うんですよね。つまり他人の目というものが、環境としての母親になってくれてないと。自分を見張ったり、自分を罰したり、しかねない存在として、あるいは不意にいなくなったりね、すべてダメなわけです。いなくなるのはいいように思うかもしれませんが、それは引きこもり的な発想であって、決してこの一人きりになるという意味の発想じゃないですね。何人いようと、誰といようと、自分を見張ってる人がいようと、一人きりになるという心理状態を達成できた方がいいに決まっているわけですよ。理想論かもしれないけれども、そっちの方がいいことは確かだと思うんですね。だから、そうならないとですね、それができないと、ハートがあるっていうのとか、思いを込めるとか、一切できなくなってしまうんです。どうしてもやっぱりそこは空虚ってことになってしまうんですよね。いないお母さんがいないってことが分かっているのに、いるふりをするっていうのは、いると信じるのとは全然違いますよね。これはもう、心理的に私はみんな知ってるものだと思います。私はやっぱり一番ですね、自分の感覚で言うと、なんていうのかな、気心の知れない温泉場みたいなところにいたときに、そこにいる人たちはみんなこうくつろいでるんだけど、入っていったばっかりの自分はくつろげないと。でも、不意に、好きな野球中継でもやっていたり、あるいは好きな漫画本を読んでいたりすると、その空間の中でもくつろげるようになるわけです。私はなるんですよ。この時私は、引きこもりから一人きりになるわけですね。引きこもりだったんだけれども、一人きりになる能力が発揮できると。だから引きこもってる時は、他の人を警戒してるんですよ、結局はね。だから、一人きりになれないわけです。油断というものができない。リラックスもできない。だからそこにハートがない。そして、そこにいることが本当の意味ではできていない。その状態で仕事はできないんですよ。仕事してるふりになってしまう。こういうふうに会社で過ごしているとですね、仕事がはかどらないのに、疲労だけは蓄積して消耗していくと。これを何とかしたいよねっていう話を考えたときに、ウィニコットの環境としての母親とか、一人きりになる能力とか、言った概念は、非常に役に立つんですけれども、というお話ですね。